はい、ということでお手あり会です。
はい、お願いします。
林さん、岸本さん、林さんの奥様、いつも配信楽しみにしております。
ありがとうございます。
餃子猫ゴリラ
です。あら、ありがとうございます。
今から汚い話をするので、お食事中の方は聞かない方がいいかもしれません。
汚い話、はい。
小学生の頃、友達の家で遊んでいた時の話です。うん、庭で遊ぶことになり、家から出た時、黄色と茶色が混ざったモネの絵画にそっくりなものが天の川のごとく庭に横たわっていました。
うん、
私は友達に、うんこだよね、と聞きました。自分の家の庭に巨大な水蹴りが落ちているなんて、友達のプライドはズタズタです。
うん、
友達は、あれは絵の具だ、うんこじゃない、と怒ってきました。私はあんなに量が多いのに絵の具はありえない、と切れ返しました。そこからうんこ否定とうんこ派の口論が続きました。
うん、
打ち切れた友達に、じゃあ嗅いでみろよ、と煽られ、嫌だなと思いつつも、
逆やない、
私の知らない自然現象かもしれない、と思い、しぶしぶ嗅いでみました。友達に、臭い、と正解を伝えました。やっぱりうんこじゃん、と勝ち誇っていると、頭の上から泣き声が聞こえてきました。うんこから顔を離すと、友達の妹が号泣していました。状況から察するに、生産者だとすぐに悟りました。
生産者って言うんだ。
水蹴りだったのでトイレに間に合わなかったのでしょうね。
あ、
庭でうんこをするな、とブチ切れる友達。
うん、
生みの親の前で匂いを嗅ぐ私、控えめに言って全てが地獄でした。
うん、
今思い返しても絵画のようなうんこでした。友達の妹はアーティストとして生きる道もあったことでしょう。本当に申し訳ないことをしたなと反省しています。いつから私は汚物で笑う下品な人間になってしまったのかこのことがきっかけだったように思えます。人から聞いた怪談が溜まっているので、次こそは怪談を話したいです。とても寒いので暖かくして水蹴りなどをしないようにお過ごしください。水蹴りの戦いは孤独なものです。怪弁の私でさえ、すべての神に祈りを捧げる苦しみを背負います。孤独な戦いの時は応援している人がいることを思い出してくださいね。何言ってんだこの人は。
途中さ、おかしいなと思ったんだけど、
はい、
なんでさ、うんこやと思ってる彼女が匂いに行くの？普通さ、
否定派が普通は行く？
普通はさ、絵の具やって言ってる方が匂いに行くんじゃないの？だって、
まあ俺もそれはちょっと思って。
なんでうんこやと思ってる方、だって嫌じゃん。
うん、
絵の具は別に匂い行ってもいいじゃん。
うん、だってうんこだって言ってんだったら、それが臭いものなの分かってるわ
け。そうそうそう。
でも否定派は絵の具だって言うんだから、
会
議に行ってもいいじゃんっていうことよね。
そうそうそうそう。
でもそれだと嘘つく可能性が出てきちゃ
う。ああ、そういうこと？その臭くなかった、やっぱ絵の具だったって。
で、正当に裁けないから、そういう意味ではまあまあ、
ちゃんとジャッジがね、
行ってっていうこと。でもまあ2人で行くのが正解だと思うけど、
ね。でもそれで言ったら、うんこ派の方もさ、臭くなくっても臭いって言えるけどね。
まあまあまあ、そうなの。だから2人で行くべき。
そう、確かにね。
それが、
司法ですもんね。
そう、
うん、
まあもっと言うとあれだけどね、本当は泣いてた妹も連れてってやった方が正確にはなるけど、
あとさ、別どっちでもいいよね。
まあ、なんでこのタイミングで送ってきたの？お便り会、お便りグランプリ狙ってるっていう感じで捉えていいのかな、
これで取ろうとしてるんだ
かな、
この下痢の話で。
まあでも可能性は全然ありますよ。
いや、ないです。これには、賞はあげられません。
あげられないです。
あげられません。
あ、そうそう。
面白かったけどね。
別にこういうのでもいいですよっていう意味で僕は読みました。
いいと思います。こういうのでもいいです。
お便りワングランプリだからっつって、ちょっとね、なかなか出せないとかっていう人もいると思うんですけども。
全然何でもいいですよ。
何でもいいっていう意味でね。はい、ただ賞は取るかはちょっと話は別
わかりませんけれども、もう過去も面白いなこの人っていうので賞を取った人はいますから、はい、何でも大丈夫です。
まあ、この方は どうかしてます、
うん、そうね、岸本さんの声を通してこれを読んでほしいでもいいけどね、別にね、
あ、まあまあ、ね、
それでも大丈夫なん ですけども、ぜひぜひお送りください、
は
い、
じゃあこちらいきますね、はい、ちゃんまきさんかな、
はい、ちゃんまきさんありがとうござい
ます。一コアをお送りいたします。 お出かけのため常磐線に乗っていた時の出来事です、うん、真っ昼間の電車、3人掛けの椅子に座ってイヤフォンで音楽を聴きながらうたた寝をしていました、
うん、
すると曲の向こう側で食べる？食べない？という声がうっすら聞こえてきたのです。しかも何度も何度も、さすがに何だろうと思い目を開けると自分の口の前に何かが向けられているのです。
怖っ。
パッと顔を上げると20代後半ぐらいの全く知らない男性が私の前にかがんだ状態で私の口元すれすれに封の開いたスニッカーズを向けて無表情で食べる？食べない？と大きな声で言っているではありませんか。
怖。
あまりにもびっくりして声が出ず必死に首を横に振るしかできませんでした。するとスーッと私の前からいなくなり次の駅で降りていきました、
うん、
見た目は肩まであるロン毛でゆるパーマ、ごっついピアスに黒いバンダナを首に巻いていてカラーギャングっぽい感じでした、
うん、
その時は心臓バクバクで本当に怖かったのですが今となっては意味はわからなすぎて笑い話です、
うん、
失礼いたしました。何か話のネタになれば幸いですということでいただきました。
はい、あざます。これ結構怖いですね。
怖いよ。
食べる？食べない？ってスニッカーズ。
なんかあと思ってた感じと違ったわ、やってるやつのイメージ。
ああ、
これもう絶対おじさんで、
はい
はいはいはい、ちょっと汚い系かなって思ってたら、
うん、20代後半のおしゃれさん
ねえ、
うん、
ロン毛のゆるパーマにごっついピアスに黒いバンダナ首に巻いてるって、
カラーギャング、
ちょっとなんか
かっこいいもん
ねおしゃれ系のイメージじゃん、
う
ん、
そうね。
はあ、
なんで？
マジ怖いんだよ。
なんでこんなことしたの？
食べる？だ、口開けて寝てたんだろうと思うのよ。
ああ、そういうことか。
で、ちょっと遊びというか、
うん、
なんかやりそうじゃん、そういう遊び、
うん、
どうやって食べる？食べない？食べる？食べない？うん、みたいな、食べるみたいな。
ちょっと突っ込んでるやん。いや、怖すぎるでしょ。
わかんないけど、なんかそういうノリならわかんない、うん、仲間内がいてとか。
一人で無表情。
そう。
いや、怖すぎる。
超怖いよ、それ。
怖すぎるでしょ、こいつ。なんでこんなことした？
マジでわからんわ。気持ち悪いわ。変わ
ってる人なんだろうな。
まあ、お腹空いて見えた優しさなのか、
うん、
何なのかね、ちょっとわかりませんが、
うん、
そういうこともあるという。
いやー、すごい怖いじゃん、これ。
なんでそんなことするんだろう、
うん、
やっぱり、結構怖いな。
うん。
なんか、意味わかんないもん。
なんかあのなんでこんなことするんやろは、
うん、
この間 JR で見てさ、山手、うん、
ああ実体験で、
うん
うん、
あのもう入った瞬間からおかしかったんですけど、
うん、
大声を上げてて、
うん、
あるあのサラリーマンの見た目の人がね、ずっとこの地団駄踏んでんの、
うん、
で雨降ってたんで傘をねこう突き立てて、
うん、
地面にドンドンドンドン、うわーっつって早くつけーって言ってた。
あ、限界だねそれ、
うん、
もう多分
急いでたの、
間に合わないんだろうね。
ほな線変えた方がいいよな絶対、うん、山手は急がんから絶対。いや、びっくりした。
もうちょい早く出たらね、いいんです。
そう、
それさ、だから遅延してるとかな、まだね、わかるけど、
してないしてない、
遅延もしてないで、それはお前が悪いよっていう。
馬かなんかやと思ったんかな、叩いたら早くなるみたいな。早くつけーって言ってて、いや、つかんつかん、何を言うてんのみたいな。
ね、
でもシーンとしてね、やっぱ怖いから。
まあ、
絡まれたらあかんから。
そういうのってやっぱり言う人いないよな、うん、もう。なんか、
なんて言うの、
ちょっとあの静かにした方がいいですよ、うん、とかは。
早くつかないよ、
うん、
なんか早くつくのを目指してないとさ、まあ一回降りてタクシーで行ってみるとかが、うん、線変えるとかがいいかもねって言うってこと、
うん、とか、
うん、
クサーですよ
最初から。そっちも変じゃん、
うるせーっつって。
いやいやいや、 漫画頼みすぎやから。ああ、そんなことはないですから。いやでもいますよね、怖い人。
まあ別にでも、うん、なんかストレスなんだなっていうのはありますけど、うん、なんかだからそれこそギャンブル系のところにはもう必ずと言っていいほどいるので、うん、まあそれも慣れてくるからね。
うん、よくだから時々SNS 関連で流れてきますけれども、あのね、
実際はね、あの競馬場に、
あー見た、あれすごいよね、若いよねあの子、
え、あー、あの、あ、前あれかショート動画で見たやつ、
うん、競馬場の子
それじゃ
違うんだ、
それはもうもっと昔、
そうそう
なんだけど、うん、あの競馬場ってさ、うん、あのもう外れ馬券がさ、
うん、
こう散乱すんのよ、
はい、
であれってもう外れたら紙くずだから、うん、みんな破って捨ててバーンってこう
してるよね、
やるんだけどさ、うん、投げるやつはいたけどさ、うん、ビリビリ破いて食ったっていうやついた
ね。なんで食うんだよ
口の中に突っ込んで、
なんで食うんだよ
って言ってた。あ、もう
限界なんだ、
もうないんだろうなって思った、もうこの後が
限界、もう全部使ったんや、使えるの、もういやそうなるんだよ、
もう、あ、人間ってもう、うん、なんだら限界来たらっていう、
なるでしょ
う、よかったですけども、
よかったですけれども、
はい、よかった、いいもん見れた
なと、あ、そういうことね、
うん、俺も外れてたけどいいもん見れたなって思ったからね、
なんか冷静になるよねそういう時ね、うん、イライラしてるのもね、
はい、じゃあ次いきます、はい、気象さん、いつも作業 BGM としてお世話になっております。カナヘビの尻尾と申します。
カナヘビの尻尾、ありがとうございます。
会社の同僚に聞いた話です。長文乱文ですが、うん、よろしければお読みください、うん、同僚はバツイチなのですが、そのバツがつくにあたった奥さんとの不思議な話になります、うん、当時の奥さんの実家が鳥取か島根だったらしいのですが、盆や年末年始など顔を出すたびに同僚だけ気分が悪くなり、よく体調を崩していました。長時間の運転で疲れていたんだろうとさほど周りも気にしてはいなかったらしいのですが、同僚自身は運転も好きで体調を崩すほど疲れてはいない、家に着くまでは元気なのになぁと思っていたそうです。何度目かの帰省の時、家に着くや否や尿意を催し、トイレを借りて車に戻ると、荷を下ろしてるはずの奥さんの姿が見当たらなかったそう、
うん、
荷物も車にあったので不思議に思いながら待っていると嫁が戻ってきました。どこにいたのかを聞くとしばし沈黙。本当に知りたい？と聞くので、
え、
もちろんと答えるとこう言われたそうです、
うん、
神様にご挨拶に行っていた。
え、
とっとしもない会心、何も言えずにいると、帰省のたびに家の裏の神様にご挨拶に行っていた。気持ち悪がられても嫌だと思い、今まで言わなかった、
うん、
気になるならついてきてと、神様と思いながらついていくと、
うん、
家の裏手に軽自動車ぐらいの岩があり、この岩が神様、挨拶する？と言われたので手を合わせて自己紹介をしたそうです、
うん、
挨拶をしたおかげかどうかは不明ですが、その時以来帰省しても体調を崩すことはなくなったそうで、
うん、
独自の信仰なのか岩の由来など聞き出したかったのですが、今となっては何も分かりません。各家庭で岩を信仰する文化などあるんですかね。お二人の見解をお聞きしたいです。お便り1グランプリ今年こそは送ろうと年始に思っていたので、
はい、
読まれようが読まれなかろうがとりあえず目標達成できてよかったです。これからも応援しております。追伸、都市ボーイズモデルのわらしちゃんが家にいるのですが、かなりの頻度で常に何か喋っております、うん、こんなによく反応するものなのかと思いながらも2人の声が不意に聞けて耳が幸せです。
およかった
、ありがとうございましたということなんですけれども、
はい、
まあだから同僚の方が、同僚の方の奥さんかの実家が島根か鳥取で、なんかあの帰るたんびに内緒で家の裏手にある神様に挨拶に、
軽自動車ぐらいの大きな岩、うん、
でこの 岩が神様だって言って挨拶するって聞いてきたということで、まあ、挨拶したら体調が悪くなることがなくなったという話ですけれども、
ありますよ
民間信仰的なものっていうか、
民間中かその家だけが信仰してる岩とかありますよ。
おお、そう、
うん、あのどこやったかな、大分、
大分、
うん、大分のまあ山間部なんですけど、うん、そこにはもうほんまね、どんぐらいっていうのかな、平屋ぐらいでかい岩があるのよ。
もう軽自動車よりも大きい。
でかいね、うん。2階建ての家まではいかないぐらいの大きさの岩があるの。
でかいね。
平屋ぐらいの大きさがあって、うん、で、そこの岩の真横に一軒家があるのよ。
う
ん。うん、
一軒家と同じぐらいでかいってこと？
一軒
そこまではいかない。
ちょいちっちゃいぐらい。うん、でもでかいよ。かなりでかい、うん。もう人間の手は絶対に動かせないぐらいのでかさなんですよね。うん、でも、その辺りってそこしか家がないの。
はあ。
うん。だからこの岩の真横に石があって、で、いや岩と一緒ってめんどくさいけど、
うん、
岩の横にきちっと石があってそこに建てたなっていうのが分かる感じの作りになってるの。ああ、
そのちゃんとそれをわざとやってるってこと、
ね、う
ん、
はい、でそれをやっぱ信仰してるみたいで、
うん、
というのもこの岩っていうのが、
うん、
ちょっと信仰されている山があるんですけど、
うん、
そこからコロコロコロコロと転がってきてそこで止まったみたいなのね。
へー、
うん、
なんか昔話みたいな。
そう、それっていうのがいろいろ地震とか地殻変動とかで、
も
ともとは海だったところからここがググググググっと上がってきたと、
は
あ、うん、
はいはい、
山になり、
うん、
元が海底になったものがね、
うん、
でそこがどんどん山になって大きくなっていて、そこから岩がゴロゴロゴロ転がってそこに落ちたらしい。だから自然の力ってすごいよなっていう信仰なのかわからないけれども、
うーん、
うん、そこでずっと信仰し続けてる。まあ
そこをそれを見たらね、その話を思い出すみたいになるかもしれない、
うん、
そ
う
そ
う、でなんか徳がありますようにと自分にって言うんだけど、その裏側にある家の方が大きい家やった。
は
あれってちょっと思いましたけど、
ね、まあ
なんかこんぐらい信仰してるんだったらこの地域ぐらいでは一番大きい家であってくれよと思ったけど、
まあまあそこはね、
そんなうまくいかないみたい。
資本とそういうものは違うから信仰と資本が違うから、
そんぐらいではあってくれ、ここぐらいはって思ったけど、うん、まあまあでもなかなかそういうのありましたよ。だから
なんかあの
個人信仰はある。
家の中に普通に鳥居があってとかっているもんね。
中澤さんちそうじゃん。
そうそう、
うん、
だからまあそういうのはあるんじゃない。また岩ってなるとね、
あるある、
うん、また違うけど。
そうっすね。
珍しいもん信仰してるっていうので言うとなんかあるかな。
宮崎でもあったな、そういうの。
うん、
うん、個人で信仰してるの。
まあでも石とかその辺は信仰の対象になりやすそうだけどね。
そうですよ、何々岩とかさ、
うん、
結構あるじゃん、
うん、それにさ、なんかさ神様っぽい岩とかさ、うん、あると思うしね。
やっぱりあれが多いよね、岩っていうとさ、あの自然由来のもんで、例えばだけれども押しても全然なんかもうギリギリのとこに崖っぷちにあってさ、
あるね、落ちない、
まあ、ちょっといたずらされたけど最近ね、うんうん、とかなんかそういった不思議な岩みたいなのがさ、
うん、
どっかから空から飛んでこないとこの位置にこの岩があるのはおかしいだろっていうのがあったりとかさ、
はいはい、
あと作りが全部まるで人間に掘られたかのように気味の悪い石の形をしている山とかがあったりするしさ、うん、多分なんか翔さん言うように信仰の対象になりやすいですよね、
うん
うん、そもそもの、
まあ、
だってさ、
だけどな、
あの神話でさ、出てこない、天の岩戸あるじゃない、
うん、
でそれであのタジカラオの御事っちゅうのがその岩のさ、
うん、
扉をバーンって吹っ飛ばし て、
ね、
でそれが長野に行って戸隠、
うん、
東隠すと書いて戸隠神社に行くっていうのもその岩の信仰やし、
うん、
だから一番最初のやっぱり時代から岩の信仰というか自然への信仰ってあるから、まあまあ普通なんでしょうね。
まあね、なんか人間が信仰してるもんって大体その辺な気するよ。
自然よ、自然、うん、山とか川とか。そうです
よ。だからまあ全然おかしいとは思うん
けど、おかしくはないけれども、
まあ変わってはいるなって思うよね。これ家の裏にあって、ね、ずっとそれを祀ってね、やってたら、
うん、なんかあったんでしょうね。
変わってるとは思う。
なんか家族が助けられたとかさ、
うんうん、はい、じゃあ次行きます。
はい、
酒井わさびさんですね。
はい、ありがとうございます。
岸本さん、林さん、奥様、お疲れ様です。
はい。
お二人は夢日記をつけたことありますか？
おう。
私は普段から人よりたくさん夢を見る方で、いい夢も 悪夢も面白い内容の夢が多いので、うん、1年ほど前に夢日記をつけてみることにしました、うん、よく夢日記をつけると頭がおかしくなってしまう、気が狂ってしまうという話を聞きますが、うん、私も夢日記をつけてからそれがなんとなく分かった気がします。それは夢と現実の区別がつかなくなるのです。例えば空を飛ぶとか海外に行っているとか、うん、個人が出てきたりする、亡くなった人ね、うん、が出てきたりする、現実には起こりえない夢なら夢だと分かります、
うん、
しかしスーパーで食品を買った、お風呂に入ったなど現実でもあり得る夢を見るとそれが夢が現実か分からなくなります、うん、例えば牛乳を買ったと思っていたのに冷蔵庫に牛乳が入っていなくおかしいなと思い、よく考えてみると牛乳を買ったのは夢の中だったのです、
うんうん、
わずかですが日常に支障が出てきたので夢日記をつけることはやめました。もっと続けていたら突拍子もない夢も現実と区別がつかなくなるのかもしれませんね、ということでいただきました。
お、確かにね、
なるほどなっていう感じの、その、まあ、夢日記、うん、悪いっていう人もいるけどいいっていう人もいるからな、
そうそう、
なんともなんだけど、
うん、
でももう僕もこれおおむねその分かるというか、
うん、どっちか分かんなくなるっていうのがね、
そうそう、う
ん
う
ん、
でそれの線引きというかがどんどんエスカレートすると、そういうなんかあの統合失調症とかさ、うん、そういう系のなんか人がよく言ってることに近いのかなって、
うん、
その現実なのかその人の世界だけでしか起こってないことなのかのなんか線引きが本人も分かんなくなってきちゃうみたいなのは、
うん、
まああるんだろうなっていう感じはしますよね、
うん、あの人なんつうんでしたっけ、名前忘れちゃった、ドカベンの先生
ドカベンの先生、あ、水島
さん、あ、水島さん、
うん、
水島先生がさ、漫画家の、うん、あの人があのソフトバンクの王貞治、まあ、当時監督されていて、
は
い、
うん、
と対談をした時に、
うん、
あの、
はいはい、
ソフトバンクの一番過去、うん、自分が見てきた中で優秀な選手は誰ですかって言った時に、誰々選手、誰々選手、誰々選手かなって時に、アブさんはって言ってめっちゃ切れたらしいですね。アブさんはあんだけ世話になったでしょって言って、自分の作品やのに、
うん、
ほんまにいるみたいに。
なるほどね。
だからそれも夢日記と一緒でさ、ずーっと書いてたらマジになっちゃったんじゃない？
あの人さ、
うん、
なんかそんなんよく言ってた気するもん。その、
うん、
自分のキャラクターでストーリーを考えてたのに、うん、キャラクターの方が勝手に動き出しちゃって、
うん、
そのストーリー通りにいかないみたいな。
だから分かんないんだよね。
そうそう。
オチどうなるか自分でも。
だからもう本当に、なんていうの、キャラクターが独り立ちしちゃってて、
そうそう、
そいつが何するか自分でも分かってないみたいな、うん、怖って思ったけどね。そのなんかなんていうの、だって自分の意思じゃないわけじゃん、自動初期じゃん、もう。
そうですね、自動初期ですね、確かにね。
そんなことなるってやっぱ思ったけどね。
なんかこのキャラクターならこれを言わないよな、分かるじゃん、まだ、
うん、
だけどストーリー展開ってさ、
そう
違うじゃん、その話ちょっと、
いわば神の視点というかさ、
そうそう、
もう決めちゃってることならさ、
うん、
動かさずにやりゃいいのに、
うんうん、
私キャラクターがそれ通りやってくんないっていうのは、うん、なんかどこまでそれは、
そう、ね、
そのすごいよね。だって変な話さ、キャラクターがさ、
うん、
もう野球やめるわって言って、
うん、
弁護士になるって決めたら弁護士漫画になるってことでしょ。
次回から弁護士漫画です。あと編集さんがものすごいアンコントロール
ね。いや、そうよな、
これ
編集なんかももう口出したところで、
うん、
いや、もう僕だって分かんないんだから、うん、って終わりよね。
あとこういう人の人生に他人が口挟むべきじゃないと思うよだって普通に叱られたらちょっと怖いよね。
まあ
だけど名作ばかりね、
うん、
あの生み出していって、まあ、天才ですから漫画家として。面白いしね、作品ももちろん。
まあ、でもそれっぽいことを言う人は確かに多いから、なんかその段階がもうぶっ飛んだ人なのかもしれないけどね。
うん、
なんか本当にそれはよく言うじゃん、みんなキャラクターがこうなんていうの、独り立ちしてって、ちょっとこう思ってた展開とは全然違う方にストーリーが行くようになったみたいな話自体は聞くけど、
うんうんね、水木しげる先生もゲゲゲの鬼太郎のこと親孝行だって言ってますしね。
おー、なるほどね、うん、
すごいお金を生み出してるから。
そこなんだ
っていう意味で、うん、親孝行ですって。そこかよ。水木しげる先生は言うてますから。
あ、うん、まあだからあるんでしょうね、そういうなんか世界で生きてる人にしか分かんない、
分からない
ようなね、レベルの。
この間さ、たまたま何やったかな、なんかの、ピアノ弾きの動画見てたのよ。ピアノ弾き、ピアニスト、
外で弾くやつ。あの
でピアニストって言うまでじゃないの。
ああ、
家でただただピアノ弾いてる人。
ハラミちゃんみたいなこと。
ハラミちゃんちょっと知らないですけど、けど僕、
うん、
いててさ、
うん、
その人がやっぱ言ってたんだけど、
うん、
指が覚えるっていうね。
あ、それはわかる。
次だからギターでも何でも指が覚えるっていうのがあって、
あるよね、うんうん、反復してたらね。
そうそう。でそれでどんどんどんどんその例えば鍵盤を次どこを押すって覚えてるんじゃなくて、脳が、
うん、
指が記憶していて、うん、指が覚えていて勝手に動く時があるんだって言うんすよ、
うん、
でそういう時は、
それの方は分かるな、
そう、そういう時はだからもう指に任せるらしいですね、
へえ、
うん、だから分かんない
自分の今、それはもうだからアドリブとかそんな感じよな、
うん、そうそうそうそう、うん、だけどまあちゃんとあるんですよね、楽譜はね、うん、
あるけど、
うん、そうだけどもっていうのがあるから多分それに近いんでしょうけど、ただそういう人は一回ミスすると戻れないって言って
た。え、どういうこと？
一回ミスすると、
うん、
もう指が覚えてるからミスで覚えてないから、
はあはあ、
その丸々曲を、
うん、
一回そういう人はミスするともう戻れないらしい。
わかんなくな
っちゃう。あらららら、
あれ
どこやったっけってなるから、
うん、で頭でも理解してないから、
そう、
もうどこやってるかわかんなくなっちゃう、
だからきちっと頭で記憶、なおかつ、まあ、楽譜があるからクールにやった方がいいっていうのは、なんか言ってたの、ピアノ弾いてる人が、
はいはいはい、
うん、
まあそっちの方が俺はしっくりくるな、うん、その指、まあまあでも似たように同じことなのかな、
勝手に動くんじゃない、だからもう、うん、頭でグーッと勝手に動いても書いちゃうみたいな、
うん
うん、
人間ってすげえなーって思いますね、
そうよね、まあ夢日記ね、じゃあこの酒井わさびさんで言うとちょっとおすすめはしない
みたい ね,
ね、
やっぱりちょっと怖いという感じでやめてるからね、夢と
現実が境が分からなくなると。
俺もでもたまにあるからさ、その、
うん、
買ったと思ってたもんが買ってなかったなんていうのは、うん、夢関係なくあるから、
それはもう多いですよね。
え、夢かもしれないね、だからそれ、
いや多いです、
その夢見てないって思ってるけど、
うん、
見たんだよ、
いや
で覚えてないです、夢を。
夢見ないで、多いだからそれ。
は？
はじゃないよ。
どういうこと？
いやいや、老いだから夢見ないで。いや、だから俺で言うと、
うん、
夢の中で奥さんが浮気しててブチ切れて、
うん、ああ言ってたね。
起きて奥さん起こして、お前何夢の中で浮気しとんねん、終わります。だから感情乗ってるよ。やっぱ夢で見たものでも、うん、喜怒哀楽、
うん、
泣く時もあるし。
そうっすか。
ある？
え、何？
夢で泣くこと。夢で泣いてて。目覚めたら泣いてること。
ないないない。
え、俺結構あるな。
ないね。ないからじゃない。
え、
現実でも泣くことがないからじゃない。
え、なんかさ、その例えば映画見て泣くとかあるじゃん。
あるよ。
そういうのとかでもいいじゃん、シチュエーション。
夢の中で映画を見て感動するみたいなこと。
夢の中で同じようなことが起こるみたいな。映画と、
映画と同じレベルの、う
ん、必ずしも自分が出てるわけじゃないじゃん、夢って。
ああ、
うん、
もうないな。じゃあ次行こうかな。
まあ、道徳ね、
はい。
道徳の授業全部休んだんだっけ？
いやいや。
たまたま。
なかった、俺の時代。
あるわい。
道徳から、
うん、
道徳なくなった気すんだよ。
え、僕らの時代ありましたよ。
マジで。
道徳、いや途中からなくなったけど、
うん、
まだあったよ、俺らの時、小学生の時。
あ
ったでしょ、だから。
いえ。
一回も？
いや、あったな。
あったでしょ。
あった、うん、一瞬あった。
そうでしょ、
うん、
それ全部休んでるからちょっと分かんないのかな、
うん、じゃあ次行きたいと思いますけれども、
はい、
こちら行こうかな。じゃあ、岸本さん、林さん、林さんの奥様、チャンネルをご覧の魑魅魍魎の方々、はじめまして。
何中型人
で、工作員のヒロと申します。
初めてなのにこんなきつめの、
うん、
すごいね。
工作員ですから。
確かにな、
工
作員やもんな。
私のような平変ボンボンな生活を、うん、人生を送っている人間にも一つは不思議な体験があるのではないかと絞り出した結果、
はい、
大学生の頃に予知夢のような体験をしたのでいい機会だと思い、お便りワングランプリに投稿させていただきました。
おー、あざます。
夢に出てきたのは私の所属する研究室で、大して仲の良くない同期と一緒にいました、
うん、
でその同期が悩ましい顔だったので、心優しい私は、うん、何か悩みがあるのかと問いかけたところ、大して仲が良くない工作員だから言うけど、俺彼女を妊娠させてしまったんだ、でも学生で育てる自信がなくて、と相談をされました。
大して仲良くない工作員だからっておもろいね、
心優しい私は、大して仲良くないお前にだけどこれだけは言える、
うん、
子供に罪はない、子供は宝だよ、金がなくても親に頼ればいい、ここで一つの命を無駄にする方が後々後悔する、
ええこと言うな、
大して仲がいいわけではない同期を説得したところで目が覚めました、
うん、いいこと言う。
翌日、大して仲の良くない同期に会うなり、この夢を笑い話で告げたところ、
うん、
顔を引きつらせたように見えました、うん、まあ大して仲が良くない私と話したからだろうと、それきり同期を無視していました。
ネガティブやな。
しかし2ヶ月後、彼が子供を堕胎させていたと聞き、夢の中であれだけ説得したのに私の行為を無意にしたことを腹渡が煮えくり返り、奴に対する評価を大して仲が良くない同期から下僕粗野郎に降格させました。おそらくお腹の子が説得要因として大して仲の良くない私に見せた予知夢なのではと思い、止められなかったことをとても悔やんでいます。今回のお話で興味を持っていただけたのであれば、またの機会に、真冬の真夜中に函館で遭遇した怪異と薄着のおばあの話を投稿できればと思います。ということでいただきました。ちょっと情報がこう詰め込まれまくっている感じはありましたけれども、はい、工作員のヒロさんが、まあ、予知夢みたいなものを、まあ、体験したということですね。う
ん、まあなんか予知夢ともちょっとちゃうよね、でもなんか。だって
怒った後ってこと
だよ、ね、そう
そう。
だからもう、
そうだ、
妊娠していて、それを下ろした後の話よね。
うん、後に多分その夢を見たんだよって話をしたから青ざめたって
ことだよね。うん、そうそうそうだよね。
多分ね。
うん。だから、そうよね。誰も言ってないのにってい
う。なんだろうね、それ。それが本当になんかさ、その
生まれられなかった子供の念なのかとか、
だったとしたら、うん、この大して仲は良くもない工作員にそれを見せたとて、うんうん、何にもならないような気するんだけど ね、
ちょっと嫌な気持ちになるぐらいで、う
ん、
その人がね、
あでもまあなんか言ってほしかったとかなのかな、もしかしたらね。
だからもしかしたら全員の頭の中にふっと降りたけれども、
うん、
それをきちっと、
あ捉えられた人
がこの工作員だけだったとか、うん、あと実は全員その日同じ夢を見ていたけど別に夢なんか共有なんかしないしとかで終わったとか、
ね、もっとみんな大して仲良くないからかもしれないし、
ね、そいつ生きづらいやろそこで仲良くないやつ
なんでこんなに大して仲良くないことをこうね、うん、あの前面に押し出すのかは分かんないですけども、うん、
あと人の話なのにすごく、
うん、
本気で怒れる人なんですね、この人はね。
どういうこと？
だから、
そこにね。
人の話なのにね。
うん。
うん。なんか、すごい正義感があって、好感度上がりましたけどね。
ああ、うん、好感度が上がった。
今やっぱりさ、ね、その、自分関係なきゃ別に腹立たないよっていう人が多いじゃない。
ああ、まあまあ。
ね。
それぞれ。
そう。
多様性多様化、
うん、
ですからね。多様性って言わなかったっけ、
ちょっと多分違うけど僕が思ってるのと、だけどもなんかきちっとそうなんだ、叱るというか腹立つんだって、ね、
あね、
思いますけどね。
真冬の真夜中に函館で遭遇した
「
怪異と薄着のおばあ」っていうタイトルのやつをね次投稿するっぽいんで、
うん、
その時までじゃあちょっと待ってお
りますけど、楽しみですよ、
はい、
ぜひぜひお願いします。
ありがとうございます。まあ、結構やってたな、うん、じゃあまあいいか、
はい、
はい、ここでとりあえずお便り終わりでございます、はい、ね、どしどしもうちょいで1年終わります、
うん、そうですね、
忘れないうちにぜひお願いします、
はい、お願いします。
はい、我々ですね、X やっておりますのでそちらで最新情報やってください、うん、都市ボイスで検索すると出てきます、ブログもございます、過去のアーカイブはそちらに全部ございます。 トシボーイズメールございます。トシボーイズ02 @gmail.com toshiboys02@gmail.com ご意見ご要望お便りお願いします。お仕事ご依頼はホームページの問い合わせフォームからでお願いします。以上でございます。はい、今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ、
ありがとうございました。
ありがとうございました。